ーの皆さん、こんにちは。偶数月第2月曜日の午後5時40分からと、第4金曜日の午後1時5分からは、京都府男女共同参画課より、もっと身近に共同参画をお届けします。この放送は、福知山公立大学 FM 学生探偵のメンバーがパーソナリティとしてお送りします。本日のメンバーは、上野真宏と、
倉科貴寛です。
よろしくお願いします。この番組は、京都府内において、地域活動で活躍している方々を紹介し、地域活動を府内のみんなに広め、そして地域の魅力を再発見していただくことを目的としており、番組のタイトルの共同参画という文字は、京都の京という字と英語で行うという意味を持つ do を使用しています。
毎回素敵なゲストにご出演いただき、地域活動について直接語っていただきますので、身近な地域の新しい魅力を見つけてくださいね。それでは本日のゲストを紹介します。本日は舞鶴市からレディースケアスタジオ私の坂野智美さんに来ていただいております。英語でレディースケアスタジオ、ローマ字で私になります。それでは早速素敵なお話を伺いましょう。
本日はレディースケアスタジオ私の坂野智美さんにお越しいただきました。坂野さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。保健師産後指導士の坂野智美です。
では早速なんですけど、レディースケアスタジオ私ではどのような事業をされているのでしょうか。
はい、京都府舞鶴市で産後女性が体や心の不調をケアする方法を学べるリハビリ型産後ケアプログラム、または自立支援型産後ケアプログラムというふうにも表現していますが、産後トータルケアクラスという6週間のプログラムや、あとは女性の健康維持向上のためのバランスボールを使った運動を提供しており、自治体や公民館、あとは企業や学校への出張講座なども実施しております。出産後っていうのは子供が生まれて本当に幸せでいっぱいあふれるんですけれども、それと同時にお母さんの体に大きな負担がかかっています。子供を健やかに育てるには、お母さんがまず元気であることが大切だなと私自身も考えているため、出産したすべての女性とその家族が当たり前に産後のケアを受けられる社会を目指して活動しています。
ありがとうございます。
はい、
ではこの事業を行うことによる社会のメリットというのはどのようなものなのでしょうか。
はい、今産後うつだったり虐待っていうニュースがいろんなところで見られるかなと思うんですけれども、そこの予防としてもすごくメリットがあります。産後うつとか自殺、そして虐待の予防だったり、あとは産後クライシスといって、産後に夫婦仲が悪くなってしまうようなこともたくさんあるんですね。その離婚の回避につながったりとか、体を整えることで今後の医療費の削減につながったり、あとは女性の社会復帰支援など、いろんなメリットがあります。あとは何より日本全体で考えると少子化対策の一つになっていると私は思っています。少子化っていう言葉って、あっちこっちで聞かれると思うんですけれども、今日はちょっと学生の皆さんにどうしてこの国少子化なんだろうってことをぜひ一緒に考える機会になったらなと思うんですけど、
はい、
そういったことって考えたことあります？どうして少子化なんだろうっていう。
私は、はい、子供を産むことよりもキャリアだったり会社で社会でどれだけ活躍するかっていうのは大切だと考える女性が増えたからかなと思います。
はいはいはい、
クラシナ君はどうですか。
はい、自分としてはやっぱり経済的な低迷による、なんか男女 の、 その結婚のが少なくなったからかなと思います。
その通りですね。本当にその壁がいろんな壁がある中で、女性活躍っていうところもなかなか難しくって、多分この、ね、企画とかがあるかなと思うんですけど、産後のケアも少子化対策の一つとして海外では実は当たり前にあったりするんですけど、日本では産後女性の心身のケアに特化した支援に関しては長年ずっと見落とされてきたんですね。でようやくここ、5年ぐらいの間に産後ケアっていう言葉が少しずつ聞かれるようになったり、その重要性が認識し始めて、少しずつですが取り組まれるようになってきていますが、まだまだ足りないなっていうのがこの日本の現状かなと思います。
なるほど。産後ケアの必要性を発信し、もっと理解を広げていく必要があるということですね。
はい、
そもそも産後ケアに取り組まれるようになったきっかけは何なのでしょうか。
はい、まず私自身の子育ての経験からですね、妊娠中もしんどかったですし、出産後は本当に1年半ぐらい、もうずっとさまざまな体の不調があって、もうずっと病院に通っているような感じで、そんな時にこの産後指導士の産後ケアっていうリハビリ型の産後ケアに出会って、本当に体が元気になった、薬がなくても元気に生活ができるようになったってことと、昔産婦人科の看護師をしてたんですけれども、やっぱり産後のことって学生時代にも私自身が教えてもらえなかったですし、病院でも実際に産後退院してからの支援というのはほとんどされていなかったんですね。そういうところからもやっぱりまだまだ足りないところだな、自分が元気になったものだったので、もっと広めたいなっていう、そんなきっかけから、活動を始めました、はい、
ご自身の経験から産後ケア活動を始められたんですね、
はい、
先ほど産後ケアプログラムを実施されていると伺いましたが、受講された方の反応はいかがですか。
はい、6週間かけて整える産後トータルケアクラスに関しては満足度はほぼ 100% です。産後の体や心の変化についてはやっぱり病院でも検診でも教えてくれない内容なので、皆さんこう受けていただくと、なんでもっと早く教えてくれなかったのと、もっと早く知りたかったとおっしゃる方がとっても多いです。あとはこう体も元気になりますし、気力が出てきたり、外出しやすくなったり、あとは自分を見つめ直すワークというのもやっているんですけれども、価値観、自分の、ね、人生の価値観だったり、そういうところも大きく変わることが多いです。はい、あとは自分を見つめ直すことで新しい道に進む方も多く見られます。あとは体もこう脳の状態、思考もアップデートされることによって、お母さんになってもお母さんだから我慢しなきゃっていう考えがどうしてもある中で、まず自分を見つめ直すことでこう好きなことに取り組めるようになったりすることもあります。なのでこのプログラムを全ての人に受けてほしいと思って、私自身も思ってますし、受けてくれたお母さんたちもそう思ってくれる方が多いので、そうなってほしいよっていうことを、市長さんのところにお話しに行ったりとか、そういう働きかけをしたことがあるくらい満足度が高いものになっています。
活動の中でこだわっていることは何かありますか。
はい、一番こだわっているのは自分を大切にすることっていうところですね。お母さんになるとなかなか子供がメインになってしまって、自分を後回しにしやすいんですけれども、でも一番大事なのはまずは自分だよっていうところをお伝えしています。
では今後はどのような活動をしていきたいとお考えですか。
はい、産後ケアの必要性を子育て世代以外の方々にたくさん伝えていきたいなと思っています。特に男性の方、あとはこれから親になる世代の方々、あとは子育てが終了した世代の方々だったりですね、そういう方に伝えていきたいですね。女性がやっぱり社会で活躍していくためには、職場の方々の理解や社会全体の理解も必要だと思っているので、最近は講演活動も始めたので、年齢性別に関わらずたくさんの方に産後ケアの必要性を届けていきたいなと思っています。
レディースケアスタジオ、私さんが主催されている講座があるんですよね。
はい、産後ケアを伝える仲間を増やすために、産後指導士や産後ケアアンバサダーといった資格取得講座も開催していますし、資格は取れないけど産後について学びたい方向けの産後学講座というのも開催しています。
なるほど。レディースケアスタジオ、私さんの活動を知りたい方、参加されたい方はぜひホームページや SNS をチェックしてみてください。
はい、ホームページはマイズル産後ケアで検索してみてください。インスタグラム、フェイスブックはバンのともみで検索していただけると嬉しいです。バンは坂道の坂、のは野原のの、ともは知るという漢字の下に日にちの日で、とも、みは美しいと書きます。ブログもやっていますので、漢字でバンのともみと検索していただけると嬉しいです。
はい、では最後にリスナーさんに一言お願いします。
はい、子育てで失われる命がやっぱりあるんですね。それがまずゼロになるように、私一人の力ではなかなか難しいところがあるので、皆さんにご理解いただいて、みんなの力で、笑って子育てができるような社会をもっともっと作っていきたいなと思います。
ありがとうございます。本日はレディースケアスタジオ、私の伴野智美さんにお越しいただきました。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
もっとお話を聞きたいところですが、お別れの時間が近づいてきました。 この番組に出演したい、話を聞いてみたいという方は、京都府男女共同参画課までお気軽にお問い合わせください。電話番号は 075-692-3495 です。ホームページからも詳細をご覧いただけます。また、この放送は FM イカルホームページ、京都府男女共同参画センターのホームページからいつでも聴取可能ですので、ぜひお聞きください。次回は12月11日月曜日のこの時間にお届けいたします。お楽しみに。